保佳代子とラブブララブ。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ハノーン、オシズの久保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。大久保佳代子とラブブララブ始まりましたが、皆さんからね、恋バナとか人生のお悩みを、送っていただいて、あだこうだいう番組なんですが、なんか、ここ1週間ぐらいで業界人、テレビ局に勤める30代40代ぐらいの女性スタッフから、本当に横にこそっと来て、ラジオ聞いてますポッドキャスト聞いてますみたいなことすごい言ってもらえるんだけど、
ありがたいですよね。
ありがたいけど、なんかどっかみんなこうこそこそしてるというか、
表立っては言ってない、
表立って言ってないね、セフレとかそういう話でしょって、そうなんですけどみたいな、ちょっと気まずいラジオポッドキャストみたいな、ね、感じになってますが、その、ね、気まずいことを隠すのもいいけど、やっぱ公にバンと言ってね、みんなで共有して、そう、悪いことだけどしょうがないよねみたいな優しい、世界を作りたいっていう目標でやってますから、
そうですよね、志は高く、
志は高く、戦争をなくそうっていう気持ちでしょ今このラジオやってますんで、寛大な気持ちをみんな持とうということでね、そうなんですよ。でね、ちょっとこれ、私がこういう人の恋愛相談とかさ、なんか人間関係とか、勝手にもう、毎回解決はしてませんが、なんかいろいろね言ってますが、ちょっと自分でもやっぱりこの前ね、なんで私はやっぱこういう人間なんだっていうちょっと悩みというか、改めてなんだろうと思ったことがありましてね、飲みロケがあったんですよ久々に。で3軒ぐらい回る、いろんな番組で私飲んでますけど、意外とどっぷり3軒こう連続で飲むって結構しんどいし、結構絶対酔っ払うのよ。
まあそうですよね、3軒それぞれまた別のお酒飲むんでしょ、
そうで1時間1時間1時間回すから3時間飲みっぱなしね、で皆さんカメラも回ってるし、人もね、カメラマン含めスタッフが周りに10人とかいるから、そんな酔っ払わないでしょと思うけど、私は飲みロケに関しては全力投球、もう本当に酔っ払う姿を皆さんに、お披露目して金をもらうもんだと思ってるんでは
い、
そういう考えのもとやってますんで、必ず酔うんですが、でこの前も、千原ジュニアさんの番組で、一軒目ジュニアさんと私とおぎはぎの小木さんっていう、なんか私からしたら大好きな2人なんですよ、人間としても男性としてもね、だからちょっともう勝手にプライベート感漂っちゃって、なんかすごい飲んじゃったわけですよ、あ楽しいなこの2人と飲めんなんてと思いながら、だけど当たり前だけど、だんだん話は2人の奥様の話になったりとか、なんか夫婦って結局凹凸だよねみたいな、デコボコだよねみたいな、なんかそんな夫婦論とか語り出しちゃってさだんだんなんか要は自分に興味がこう2人で話し出して、あ自分入っていけない、あれ夫婦論とか分かんないみたいに、ちょっとポツンと勝手になっていくのよ。
なるほど。
それプライベートだったら勝手にポツンとなればいいけどさ、テレビで回ってんだからね、もっと積極的に入ってさ、独身だから分かんないけどどういうことですかって言えばいいのに、なんかそっちを膨らませていけばいいのに、なんか急激に自分の方に興味を引きたくなって、私じゃあ発表しようかな、じゃあ今佳代子の、芸能界で好きな芸人トップ3発表しようかなみたいな、急になんかランキングとか発表しちゃう私なんちゅう本当子供じみてんだけど、なんかそういうちょっとこうこっちに目を引きたいがために、なんかランキングつけて、だけど今冷静に振り返っても、その時もちょっともう酔っ払ってるから2人の顔が覚えてないんだけど、知らねえよ聞きたくねえよっていう意見もありますよねこれね。
いる人もいるでしょう。
そうだけど、勝手に発表しちゃったりして、
はい、
で分かんないけど、なんかそう言いながらもちょっと忖度でジュニアさんをサインに入れたりしたの、気遣いとかして忖
度なんだ、そしてい
や忖度ではないですが、なんかなんちゅうのかな、結局ちょっとその自分が独り身でこんだけ人生楽しくやってますよ感出してるくせに、なんか急な疎外感とか、どこでもあるか飲み会やってるとね、
そうですね、
でもそれをなんかカメラの前で出して、酒飲みながら出してしまったってことに、自分ってなんか変わんねえなと思って、
昔から
そう、なんかね根拠のない、なんか自分ってイケてるんじゃないかっていう変なムクムクとした、変ななんか深夜2時の下北沢でよくその現象が起きてたんだけど30代前半、私はなんか渥美半島の山口智子なんかじゃないんじゃないかみたいな、山口智子さんとさほど変わらないっていう、なんか一回入っちゃうんだよねトイレ行くと
酔ってて
酔ってて、トイレ行って、まあ、大体ああいう汚い飲み屋のトイレなんて暗いからさよく見えてないんだけど、あれ鏡見る限りそんなにあれだよなと思って、急激にそのまたトイレのドアから出ていくとちょっといい女ぶっちゃってバカじゃないのとかなんかすっごい
山口智子節で
って言ってたのよ本当に、その癖がねやっぱいくつになっても抜けてなくて、で50超えてもやっぱ私がなんかその好きななんかが男性芸能人サインとか言ったらみんなが喜ぶんじゃないかってどっかと思っててさ、
あ、なるほど、
どうよこのトリッキー頭おかしぶり、
まあどうすかね、でもまあだからそこにそのお笑い芸人としてのっていうかタレントとしての目線がなく言っちゃってる
ないよ。
もうただ女として聞いたら嬉しいでしょ、うん、嬉しいでしょ、しかもそこに入ってたら喜んだりするでしょ、うんうん、
するでしょあなたたち、あ今ドキドキしてんでしょダララララ第3位はとか言って超絶怖いと思って、
いや
面白い、まあ、今からオンエアなんで多分カットされてると思う、まあ、カットしてほしいと思ってますけどね、
あまりにもヘベレケで、
ヘベレケでまさにヘベレケっていうあの番組なんですけどね、はい、で第2位第1位に関してはなんか自分の中でよぎっちゃって、まあ、ここでは言わないですけど、はい、もしオンエアされたりあれだったらなんかリアルな人は良くないよなとか勝手に考えちゃってなんか無難な人言っちゃったりする、まあ、それはそれであれだけどいやちょっとこの癖を本当に直したいんだよ、なんか寂しいんだろうね、なんかね、
まあまあ、ね、まあ言ったら別の女性の話をしてたりとか、そうそうそう、自分が入れないテーマの話してるんで、そ
う、まあ、どっかなんかこういうタレントみたいな仕事してるからさ、なんか裸の王様じゃないけど常になんかやっぱみんながこう持ち上げてくれるとかあるじゃん、
まあ多少あると思うんで ね、
はい、そうそう、なんかそれにちょっと慣れちゃってんだなと思ってもダメだこんなババアもう本当ダメだと思ってで翌日2日
いたし、それはそれで落ち込みすぎですけど、
痛すぎるわもう本当と思って反省したんで、今日はそんな反省、自分というもう足らない人間が相談に乗りますけど皆さん大丈夫ですかっていうことを一応言っときますね、
あ、はい
あ、はいって
足りない中でやって
る、足りない中で
2人ともですけど、
そう冷静、まあ、まあいいや行きましょう、はい、大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ、
さあというわけでね、いっぱいお悩みいただいてるんで、ちょっと紹介していきたいと思いますが、うん、まず嬉しいですね、ちょっと同年代ですね、ペンネーム梅雨だくなんて言えません、50歳の方です、うん、私は今年でちょうど50歳になる主婦です、うん、子供は大学生と高校生の男女がいます、うん、近々離婚をする予定です。夫とは適齢期だからと焦って結婚、結局今に至るまで心が通い合うこともなく虚しい日々、20年もの間よく言う一人ぼっちで感じる孤独より二人でいても感じる孤独の方が辛い状態でした。そうなんだね、うん、そういうこともあんだな、だがそっか、今度は本当に好きな人と楽しい結婚生活を送りたいという夢もどうしても捨てきれず離婚に踏み切ったのですが、約束の日が近づくにつれ、あ、離婚の日がね近づくにつれ、別れると私から言い出したものの、子供二人は引っ越すのを嫌がっていることや、ああなるほど、仕事は何かしらやるが継続できるのかなど何かと不安な自分もいます。何より50歳、このおばさんのどこに情があるのと思い、声をかけてきた男性には基本ロマンス詐欺なのではないかなど疑うところから始まりそうで、わかる、自信のない自分もいます。長年専業主婦で面白い話をできる自信もありません。弱い50にして子供に迷惑かけてまで自分の幸せを求める母親なんてどう思いますか。私の人生なんておとなしく家族に捧げて納得いかつとも知足の精神で人生が終わるのを待つ方が良いのでしょうか。今ならまだ引き返すこともできます。再スタートを前に気弱になり迷いが生じている自分に、率直な感想をいただけたら嬉しいです。おお、なかなかあの人生の本当節目の大事な岐路に立ってて、今後の人生ね、50からどうしようかというお悩みですが、難しいですな。50歳って本当に私もそうですけど、なんかね日々ね、自信がある人まだ今いけんじゃないかとかね、
はいはいはい、
まだ今日なんか体力があってなんかよく寝れた翌日でちょっと時間がある時なんか忙しくない時なんかはあれまだいけるし、まだなんかちょっと頑張れば恋愛も全然いけるし、こっからちょっとドキドキする恋愛してなんか夜とか飲み行ってみたいな思う時もあれば、やっぱもう無理だよな、こんなちょっと外で歩くのもしんどいしな、朝だって関節いたたたたたって起きてんのにこんなんなんか人に見せるのもちょっとあれだし、なんか迷惑かけちゃうしなとか言って、まあ一回一人でもと思う日もあるし、本当ね日々変わるから、 だからこのつゆだくさんもそうなのかもしれないよね。
そうですよね、うん、だから離婚するってなった時はまだそのさっきの大久保さんで言うまだいけるみたいな感じもあったけど、
う
ん、ふとこういうメールを書くメンタルの時は、はい、こんな長年専業主婦で面白い話をできないだろうなとか、
うん、そうだね、50歳のおばさん誰が相手に住んだよと思ったりね、うん、でもさ気持ちも分かるのよ、この今からだからこそ新しい心が通じ合う人と、うん、なんかまあ人生100年とも言うしね、今から10年20年いろんなとこ旅行行ったりとかね、まだまだできるから、うんうんうん、っていう気持ちも分かるけど、なんでしょうね、ちょっと本当に家族のことは分かんないけど、言うても娘さん息子さんがいて、うん、その一人ぼっちで感じる孤独より二人でいても感じる孤独っていうのもあったかもしれないけど、娘息子さんいてその中で楽しい思い出なりもちろんね分かってると思うけど、うん、あったりして、なんかそれを切るって、まあ、よっぽどのだから決断をされたとは思うんだけど、うん、どうなんでしょう、どっちがいいかはちょっと私には何とも言えないな。
そうですね、まあなんかギリギリまで悩んでそのタイミングで選ぶ方だとは思うんですけど、まあなんか僕の考えていないのは、私の人生なんておとなしく家族に捧げては多分そのペンが走ってというか書いたと思うんですけど、うん、
はいはいはいはい、
その感覚はあんまなくても僕はいいかなと思いますけどね。
ここちょっと寂しいよ ね、 そうですね、私の人生なんておとなしく家族に捧げて納得いかずとも持続の精神で人生が終わるのを待つ方がって、こんなことをもし日々覚えながらあと20年30年生きるんだったら、あの別れてあの後悔はするかもしれないけど、一人で踏み出した方がいいような気はする。
そうですね、うん、なんかその恋愛が思い通りいかないとかはまあ当然あるとは思うんですけど、うん、けどまあ新しい何かをできるきっかけだと思うんで、うん、せっかく踏み切ったならっていう考えもない、うん、あるか僕はあるかなっていう。
そうね、でかつ分かんないけど、今ならまだ引き返すこともできますって、まあ、一応旦那さんと話し合ってじゃあ何ヶ月後から離婚しましょうみたいになってのに、今からちょっとあの話なしでっていうのをいけるいけるいけて受け入れてくれる旦那さんだったら、私の旦那さん意外とあの度量が広くて、
確かにね
なんかあのすごく受け止めてくれる人なのかなと思っちゃうしね、
うんうんうんうん、
いや結婚生活ってだから本当に言っても、私は他人と他人が結びついてって、でも、まあ、適齢期だからね結婚しちゃったっていうのもあるかもしれないけど、言っても5年10年やっていくうちに情って人間って湧くじゃん、
はい、
絶対、あ、まあ、絶対にって生きれないか湧くからさ、うん、愛情はなくても情っていう結びつきで、情という惰性で死ぬまで一緒にいるんだろうななんてぼんやりと思ったりもするんだけど、うんうんうん、そういうのもじゃあもしかしたら少なめなのかなとかね。
そうですね、うん、
まあこれは難しいけどね、つゆだくさんね、50より51、51より52の方が、きしむ関節は増えます、うん、で孤独を感じる夜も増えます、うん、でなんでしょうね、なんかがも強くなることもあるしね、なかなかね、でも人の世話にならざるを得ない状況も出てくるしね、大変ですよ本当に、
うん、
だから友達がね、あと私主に50超えてその周りでちょっとこの遊べる友達だったり弱音を吐ける友達がいたらまだいいかもしれないけど、はいはい、本当に一人で50で、まあ、マンション借りるのかアパート借りるのかどうするか分かんないですけど、なんかやるのはしんどくないかねっていうね、はいはい、
そっちの考えもどうなんですよね、
マッチングアプリあるか、どうだマッチングアプリあって、
まあ、でも1回いらっしゃいますよね多分ね、うん、50歳とかも全然
でこっそり1回でどのぐらいの需要が自分にあるのかとか、
あ
でじゃあ需要がありました、会いました、その相手の人見た時に旦那さんより、まあ、1回もねちょっとね、心通じてないって言ってますけど、その旦那さんと比べた時にどうだったのかとかさ、
なるほど、
一回マッチングアプリ、この番組マッチングアプリ推奨してますもんね
まあまあまあ
ね、そんなんでちょっとやってみて、だから、延長でいいんじゃないですか、離婚の話延長って言ってちょっと、はいはいはい、ちょっと考えさせてって言って
とか、ね、ちょっと約束の日を延ばして、ね、
うん、伸ばしてもらって、
ちょっともう1ヶ月だけっていう、う
ん、それで旦那さんがいいよって言ってる旦那さん、よっぽどお人よしか、 だいぶ奥さんのことを受け入れる体制だけどね。
そうですね、うんうんうん、
そうですよ。だからね、言っとくな、50からはなかなかしんどい。いや、元気な50もいるんだけど、うん、まあまあ、あの現状維持はできても若返るってことはなかなかね、難しいから、いかに現状維持していくかの世界に入ってきますからね。
なるほど。
でもね、あの励みになるのよ本当に。50ぐらいからってね、何かみんなやりたいと思うんだよね。なんかもう一回、まだ頭も働くし体も言うても動くし、そしたらその、まあ、うちの相方がしっかりカナダに行ったりとかね、そんなこともできるし、恋愛してる人もいるし。だから50ってね、本当本当に最後のチャンスっていうのもすっごいわかるんだよな、うん、ただ思うように体と気力が動かないっていうのもあるから。
なるほど、
よろしくどうぞですよ、本当よろしくどうぞ、うん、
でもアプリはいいかもしれない、
ね、アプリね、
うん、軽く需要が確かめられるかもしれない、
軽アプリね、はい、うん、続いてちょっと私もねしんみりしちゃったんです。そんな時はちょっとエロいネタでもありますか今日あ、元気なやついきますか、
はい、
大分のうどんちゃんいきます、
はい、
あらさ、まあ、だから20代後半か30代前半ですね、
うん、
相談したいことというのは、職場のおじさんとどうセフレになればいいのか分からず、もう何年もうだうだしているということです。元気うどんちゃん本当に腰のあるうどんなこともうね、おじさんは50代独身、あらいいですね、こちらも50代独身夢があるね、
うん、
話は面白く優しい方で、私好みのがっちりとした体型、ただ年齢が離れていることやおじさんの性格に少しだけ癖があることから、お付き合いしたい結婚したいといった欲は今のところありません、うん、なるほど。なぜそんな方とセフレになることに何年も執着しているのかというとどうもブツが大きいらしいのです大丈夫か、以前職場の先輩が、あの人のブツはでかいよといいですね、下品な職場で最高ですね、飲みの席で言っているのを耳にしました。その時から私の頭の中は、そのでかいブツを見たい、実際に味わってみたいという考え一色になってしまいました。
一色、やばいな、
うん、ありますよ、なんかいろんなこと動いてますよあなた私もおじさんもパートナーはいないので、あ、それはもう分かってるのね、関係を結ぶのに何の問題もありません。ただ私がアラサーにして男性経験がほぼないことや、なるほど、うまくいかなかった時、職場が同じだから気まずくなりそうという不安から、なかなか深い関係に踏み出せずにいます。何度か2人でドライブしたりご飯に行ったりしたのですが、私があまりにも後輩前とした返答しかできないため、そういう空気に持っていくこともできませんでした、うん、どうしたら相手の下半身に元気があるうちに大きいブツを拝むことができるのでしょうか一歩踏み出すアドバイス、ちょっと待ってよ、さっきのさ、梅雨だくの50の方にね、人生の岐路でね、いろいろもうどうするって言ってた、なんで私がこの大きいブツをどうやったら味わえますかっていうこの楽さよ。でもいいですね、
すごいですね、
うん、だってまあ基本的にはお互いパートナーも結婚もしてないから問題はないね、
問題ない、
単純にシンプルに大きい仏を拝みたいというシンプルな願い、
うん、
ただ失敗しちゃうと職場で気まずいからということだけですかね今悩みは。
そう
です
ね、
うん、だから天秤だよね、職場の雰囲気が悪くなる、仏を今天秤に乗せてください。仏結構重いですよ、仏のがガンと
物理的にはね
仏がガンと落ちませんか、下に行った方がいいんじゃないですかこれは。
そうですね、まあまあ、うん、ドライブがねもう完全に、まあ、運転こそしていますけど、ね、まあ、密室なんで、うん、
本当に。だからこのおじさんも2人でドライブ行くまでってことは多少も気ある気するけどね。
そうですね、ないわけじゃないと思いますけど、
うん、そうだよね。ただあまりにもその感じ色気なりを出さなかったからそういう空気にならないんだって。いや意外と本当ね、さっきのね、まあ男の人が元気だけど50代で、まあ51なのか59にもよるけど、早めに手打った方がブツもね、
まあそうですね、一般的にはやっぱり、
うん、そう
苦しくなってくると聞いております
ね、うん、ね、そう一般的な話をしてますけどね、うん、そうなんですよ。だからまあ行った方がいいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、ボディタッチに。
私もうこんな下ネタみたいなのしばらくしてない、こういう飲み会あの人のブツはでかいよっていう、もうそういう飲み会行ってみたい。どこでやってんのこの大分の。本当に
確かにね、もう最近もう、うん、あの聞こえてくる会話でもないですよ、そのあの人のあれがでかいとか
こういうこと言う人ってさ、また声もでかいしさ、
い
あの周りに聞こえてるかどうか全く気にならないんだろうね、本当酔っ払って。下品って素晴らしいね、
すごいですよね、うん、この人もストレートですよね、そのでかい仏を見たい、実際に味わってみたいっていう、うん、
という考え一色になりました世の中いろいろ動いてますよ、世界のこととかもうちょっと目向けてください。
そうですね
まあ、ただ平和、
平和ですね、
平和、なんか、うん、こういう平和な時間が1秒でも続きますようにと思いますんで、まあ、だから今を楽しんでもいいけどね、それでドライブ楽しんで、でちょっとギアをこうね入れるふりして、わかんないけどブツをこっけみたいな、なんかこう助手席からやるのはおかしいけどね、
おかしいですね
そういうなんかイチャイチャもできるのも今のうちですしね。
そうですね、うん、まあ別に
何の、
うん、まあ大丈夫じゃないですか、別にその、まあ、気まずくなるっていうのがね、どう気まずくなるかってい
う、ね、いやそんな真剣考えてない、この職場大丈夫だよ全然この職場だって、そんな会話がね、あの人のブツでかいよって飛び交うような会話でしょ。
そうですね、
大丈夫、みんなそんなにデリカシーないから。
確かにね、
うん、大雑把な、なんかね、いいおおらかな空気にて終わるんじゃないですか、
うんうんうん
うん、お任せします、もう、はい、お宅にね、まあ、面白い内容のメールいただいたんでこれ読んじゃおうかな。
はい、
ちょっとこれ相談に乗るというか本当に乗ってほしい感じかちょっと分かんないですけど、ラジオネームハッピーアルマジロさん、31歳の女性です、
うん、
私にはもう3年ほど好きな人がいます、うん、いいですね、同じ会社で5つ下の後輩田中くん、かっこかりです、
うん、
田中くんが新入社員だった頃、たまたま通勤途中の道で彼と出会ったのですが、いいね、私のことなんか覚えてないだろうなと思っていたら笑顔で会釈してくれたのです、
うん、
覚えててくれたの、挨拶してくれるなんていい子っていうか、笑顔かわいいとアラサーのハートは大忙し、
うん、
そこから私のときめきがスパークしてしまい、田中くんフィーバーが始まってしまいました。
フィーバー、うん、
そこからは人づてに聞いた田中くんの好きなスタバのカスタムを田中スペシャルと名付けて自分も楽しんだり、
うん、
宅飲みピザパーティー実際は開催していないで距離が縮まってという妄想を延々としたり、就業後にこっそり待ち合わせてディズニーデートをするため、電車の時間やそれぞれが会社に出るタイミングや効率の良い回り方などを綿密に計画したり、こっからもなかなかですよ、田中くん用の部屋着スウェットを家に用意したり田中くんと私のテーマソングをセレクトし、それをカラオケで歌いながら泣いたりなど、私の日々は田中くんによって彩られていきました。
彩られてないですよねこれね
こんなに蹂躙されているとは知らない田中くんは毎回爽やかに会釈、それはそうでしょ
う、うん、
それも私の妄想に拍車をかけるスパイスとなりました。しばらく続けていると、だんだん妄想と現実の区別がつかなくなってきて、そもそも付き合っていないのに、あれ私たちってなんで別れたんだっけと思うようになりましたうん、友達が妊活を始めたと聞いて、私はいつ田中くんと妊活を始めようかな、産休取りたいし仕事調整しないとと自然に思ってしまいました。末期です。
末期だ
な、うん、冷静に考えてろくに喋ったこともない先輩が勝手に自分用のスウェットを用意して妊活まで妄想していたら、怖い以外の何者でもないのですが、私はこのまま楽しい妄想生活を続けていいのか、コンプラには抵触しないでしょうかなお現実の田中くんと仲良くなってみたいという気持ちもなくはないですが、これまで培ったイマジナリー田中くんとの思い出が大きすぎて、もう私の中の田中くんはこれでいいかなと思っています、うん、これでいいと思いますね多分もう本当に田中くんがガッチガチに固められて、ガッチガチにいじくり回されてますんで今、
はい、
これ現実の田中くんに近づいて触れた時に、まあ、幻滅するのか、
まあそうですよね、
うん、あのまあ幻滅を超えてもっといいイマジナリー田中くんよりもっといい田中くんなのかもしれないですけど、ちょっと本当にねこねくりいじり倒しちゃってるんで、もうこれ以上田中くん、うわなんかあなたに何かあげるものないような気がするんだけど私。
そうですね、うん、もうだってもう多分勝手に構築されてますもんね、田中くんの多分プライベートも、
うん、そうね、
はい、テーマソングまでセレクトしてますからね。
怖いですよスウェットからの、実際に開催してないピザパーティー、
ピザパーティーね、
をだからピザの、多分あれじゃない4種類丸4種類が配達注文してると思うので、
はいはい、
うん、そういうなんかメニュー決めて、はい、でサイドメニューでちょっとねチキンとかポテトとかっていうとこ、
はいはいはい、
でも私もこの、まあ、もうこの妄想近いとは言わないけど、スーパーのチラシとか入るじゃない、
はいはい、
でなんか98円均一とか言って豚肉 100g とか小松菜とか あれを組み合わせて、男子ラグビー部の下宿の寮母っていう、
はいはいはいはい、
私妄想すごいするの
すごいするんだ。
すごいする。だから、今月はもう予算が例えば今日は3000円しか使えないけど、はい、20人分を作らなきゃいけないって時に、はいはい、やっぱりね焼きそばになりがち。
知らんけど
本当申し訳ない。また3日前に焼きそばやった分だなと思いながら焼きうどんに変更することはたまにあるけど、やっぱり予算から言って焼きそばになりがちっていうのはあるんであ
るんで、
だからそれだからって私が本当に寮母になりたいわけじゃないっていうことを踏まえればね。
ああなるほど、うん、だからこれもまあアラサーのハートがお忙しになったものの、うん、でこんな風に妄想してるものの、うん、じゃあ田中くんの隣にいたいのかと言われると
痛くないんだと思うね、そこまでだからね。
なるほど、
うん、だからもう田中くんはちょっといっぱいいっぱいで結構コンプリートした気がするのよ、
はいはいはい、
違う人見つけた方がいいんじゃない。ぼちぼち
イマジナリー田中くんを上書きしてくれる、うん、
だイマジナリー河合さんとかさ、女性を出してそこに三角関係なり、な、
はいはいはい、
イマジナリー村越くんっていう男の子をもう一人、
おなるほど、
うん、作ってやっていけばいいんじゃない。
この人は現実何も動かないですか。
何も動かない。この人は現実はもう現実はもう地に足つけずに生きていきましょう、もうここまで来たら。でまあ本当にその世界でもあもう無理だがんじがらめだ私ってなった時に現実戻ってきてもらって、
なるほど、
うん、っていうのはどうでしょうね。
そうですね、
うん、ただ非常にこれ読み物として面白いというかね。
そうですね、うん、
なんか非常に妄想をいただいたんでまた何か続編があったら送っていただければと思います。
今井さなかくんの続編もね。
そうですね、
この物語に、うん、あなたの作った物語の続きに興味ができて、
そうですね。でまあ、毎回送ってきてもらうのはあれなんで、ちっちゃいですね、40ページぐらいの小冊子になってから送っていただいても結構なんで、はい、お願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。さあというわけで、エンディングの時間となってしまいました。皆さんからのお悩みいろいろ載ってきましたが、いかがだったでしょうか。この番組毎週土曜日夕方5時17時頃に更新されております。番組では皆さんからのお悩みを募集しております。お悩みは番組メールアドレスすべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp まで、山ほどたくさんのお悩みメールいただいておりましてね、本当竹村くんなんか全部、まあ、いつも私も全部メイトしてますけどもバーッと読んである程度ね、まあ、削ったりとかしてもらいつつ、ね、読んでおりますが、メイトしてますね。一応重いものから軽いものでも何でも送っていただければ、紹介できるのが非常に少なくて申し訳ないんですが、よろしくお願いします。あとですね、メッセージ読まれた方ハヌーンステッカーを作りまして、こちらオリジナルステッカープレゼントしておりますんで、ステッカー欲しいよという方はお悩みメールに加えて住所、氏名、電話番号を書いて送ってください、うん、ただまあだからこのステッカーをどこにつけるかだよね。
そうですね、うん、何名かに送ってるはずなんですけど、はいはいはい、誰も届いたよって言ってないっていう、やっぱ読まれたことが恥ずかしい番組っていう、うん、
ちょっと不倫系とかね、エロというかね、はい、下っぽいお悩みもありますね。ちょっとなかなか表立って採用されたよって言いづらいステッカーですが、うん、ぜひ貼っていただきたいと思います。うん、まあ、今日もなんかまあいろいろね、世の中っていろんなことにみんな悩んで苦しんでんだなっていうね。
そうですね、うん、人生の岐路と妄想恋愛と大きい物とという
大きい物とね、うん、まあ大きい物のちょっと行く末気になるんで、ちょっと何かあったらこちらに、ね、ぜひ物の行く末を送ってください、
はい
ね、というわけで終わりにしましょう。大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
パートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。